キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
本日は愛が注がれていますという題で、坂本氏に説教をしていただきます。
礼拝によくいらっしゃいました。皆さんを心より歓迎をいたします。皆さんを神様は愛しておられます。今愛が豊かに注がれています。どうですか？神様の愛が注がれているというのを見えますか？感じますか？私は見えますし、感じることができます。まあ、私に特別な能力があるというのではなくて、私はそれを信じているということです。聖霊によって神の愛が豊かに注がれていますと聖書には書いてあります。今聖霊の神様をお呼びいたしましたし、すでにここに臨んでいてくださる、そして皆さんを愛によって包んでいてくださる、今ここに愛が注がれている、私は断言したいと思うのです。先週私は伝道委員会で九州に行ってまいりました。鳥栖教会、飯塚教会、そして八幡教会、小倉教会ですね、回って先生とお交わりをしていろいろとお話をしてきました。一人の先生がですね、礼拝に皆さんがちゃんと揃わないんですよと、礼拝が始まってきたからボツボツボツボツ集まってくるんですよ、もうなんとかならないでしょうかねというようなことを言った先生があります。でそれでまあいろんなこの委員の先生とかいろんな人がこういろいろそれに対してのお話をしたんですけれども、私はですね、この礼拝というのは本当に神様の愛が注がる、がれる時であり、神様がお一人お一人に私はあなたを愛している、大丈夫だよと、元気になりなさいよと言って励ましてくださる時なんです。だからこう礼拝に参加しないといけないとかね、クリスチャンの義務であるとかですね、いうことじゃなくて、私は礼拝に参加しないと損なんだってましょうかね。神様がそれだけ愛を注いでいてくださる、愛してくださっているのに、その愛をもう最初から最後まで受けないのは損だと思いますよとこうお話をしたんですね。私は礼拝はそういう時だと思うんですね。神様の愛が豊かに注がれる時、もう全部受けたいなと、余すところ受けたいなと私は思うのであります。皆さんぜひ神様の愛を全部受けてですね、全部もらって元気になって、ここから出て行っていただきたいと思います。そして何よりも今日はペンテコステ、聖霊降臨日ですね。聖霊によって神の愛が豊かに注がれるというこの聖霊が与えられた時、その日であります。もう私たちは神様に愛されているし、許されているし、救われている、そう信じるべきであるし、そこに私たちは安心していいのであります。このイエス様が十字架にかかられ、3日目によみがえられ、それからいろんなところに弟子たちに現れて、私はよみがえったんですよ、もう救いは完成したんですよってですね、そのことを伝えられ、で40日経ってイエス様は天に帰られました。まあ、先々週の木曜日が昇天の日です。で天に帰られる時にですね、イエス様はエルサレムにとどまっていなさい、父が約束された聖霊の神様があなた方に与えられますから、その時まではエルサレムにいなさいと言われました。で弟子たちはエルサレムにとどまって、お祈りをしたり、また交わりをしていました。でこの10日の後、五旬祭の日とあります。この時が日曜日ですね。 五旬祭というのは五十日祭という意味です。この旬というのは十という意味ですね。あんまり旬という字は使いませんけれども、まあ、月の上旬とか言いますよね。中旬とか下旬って言いますね。この1ヶ月30日を10日ずつ分けてですね、上旬中旬下旬という旬、あの旬ですね、五旬祭、五十日祭、五十日目、イエス様が、復活をされて、そして五十日目ですね、まあ、別の名をですね、七週の祭りと言ったりするんです。7週間、7×7、7×7、49ですね。49日にこの当日であるこのイエス様が復活された日を加えて、ちょうど50になる50日目に、聖霊なる神様がこのところに、弟子たちのところに、またイエス様を信じイエス様を慕っておられるところに下ったという日であります。不思議なことが起こったと聖書には書いてありますね。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。不思議なことが起こりました。聖霊の神様が本当にイエス様が約束されたようにやってきて、一人一人の上にとどまったということです。このところに聖霊の神様がどういうお方であるのかということが分かります。今日は3つの点をお話したいと思います。第1ですね、聖霊というお方はですね、ここに風ですね、ここ突然激しい風が吹いてくるような、風というので表されます。風、風というのは空気の流れでありですね、これはですね、普遍性ということを表しています。聖霊なる神様は普遍的なお方であり、どこにもおられるということですね。誰にも望んでおられるということです。いつでも望んでおられるということです。これほど安心することは、ありませんね。普遍的という、もう例外なく誰でもいつでもどこでも聖霊の神様はその人のそばにおられる。旧約聖書の中にも聖霊の神様が望まれたというのはいくつか書いてあるんですけれども、この旧約聖書は聖霊は限定的なんですね。限られた時、限られた場所で、限られた人で一時的に臨む、そしてその使命が終わったら帰っていかれるというのが聖霊の、旧約聖書の聖霊の神様だったんですけれども、新約聖書のこの時から聖霊の神様はですね、普遍的な神様としてもう全世界に今及んでいるということです。誰一人、私は聖霊の神様はいませんよという人はいない。まあ、こう霊の世界のことですから、見えない世界のことですからよくわからないんですけれども、もう全ての人のそばに聖霊の神様はおられるということです。いつでもどこでも、家にいてもですね、もちろん教会にいても、学校にいても、会社にいても、買い物に行ってるスーパーでも、トイレの中でも、トイレの中ですねいいかなと思いますけれども、でもトイレの中でですね、お祈りするということもありますしね、どこでもこの聖霊の神様はおられるということです。安心ですよね。もうなんか困ったな、お祈りしたいなという時に、あ、桃谷教会まで行かないといけない、そうじゃないと聞かれないとなると、ちょっと大変じゃないでしょうか。もうどこでもいいんですよね。すぐそこにですね、すぐそこで神様助けてくださいというならば、ちゃんと聞いていてくださるというのですね。で、この時からですね、この時から このペンテコステ2000年前のペンテコステ聖霊が下られた時からもう聖霊の時代と言いましょうかね、聖霊の世界になったと言ってもいいんですよね。この世界全体が聖霊の神様によって包まれる、神様の愛によって包まれる時代が始まったということです。いつ皆さんのそばに聖霊の神様がもうおられます、もう信じてくださいですね、いつでもそばにおられるお方であります、まあ、いつからおられるのかなっていうのですね、まあ、霊の見えない世界ですからいつからとは言えないんですけれども、聖書にはですね、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと書いてあります。私たちが神様を信じますという時は聖霊の神様が助けてくださって、導いてくださって、言葉を与えてくださって、そう告白することができるんですよね。神様にお祈りしようというのは聖霊の神様が導いてくださってお祈りをするおられるんですよですね。ヨハネの黙示録の3章の20節には、見よ私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうと書いてあるんですね。私は戸口に立って叩いてやる、この私というのはイエス様であり聖霊の神様ですよ。もう全ての人の心にですね、コンコンってこう聖霊の神様は叩いているということです。私はここにいるよ、私はあなたを愛しているよ、あなたはいろんなことで心配し恐れているけれども私はあなたを守っているよ、私の声を聞きなさい、心を開いて私を迎え入れなさいと言っている。これはもう全員ですよ、この世界にいるクリスチャンだけではない、そうではない人たち全員に聖霊の神様はその人の心を叩いている。ああそうか、キリスト教の神様は僕も愛していてくれるのかな、好きなのかな、それだったら嬉しいなとちらっと思ったらもう心が開いているんですよね。そこに聖霊の神様はスッと入ってこられるのであります。まあ、けれどもですね、聖霊の神様は、まあ、これは霊の世界のことなのではっきり分かりませんけれども、こういう表現がふさわしいかどうかも分かりませんけれども、強い時とですね弱い時があるということです。これは体験上感じるんですね。強く働いてそれを感じる時と全く感じない時があるということです。このペンテコステのこの時はものすごいことが起こってみんなびっくりして興奮してですね、こう話をしているんですけれども、それはいつまでも続かないんですね。いつかその気持ちはスーッと収まっていくし、その現象はなくなって、あれあんなこと起こったような気がするけれども幻だったのかなみたいな、気のせいだったのかなと思える時も来るんですね。薄くなったと言いましょうかね、弱くなったでしょうかね、わかりませんけれどもね、まあ、聖霊の神様が半分になった、まあ、これはちょっと違うと思いますけれどもね、こう私はこう聖霊によって 30% ぐらい満たされていますとかですね、まあ、そのような表現をしたらですね、僕先生に叱られたことがあるんですよ。聖霊の神様は神様であってですね、もう全人格を持ったお方なんだと、そのお方がね半分ほど来ているとかね、こうそういうもんで、来るんだったら全部来るしね、いないんだったら全くゼロなんだというような話も聞いたことがありますけれども、けれどもですね、なんかこう体験的に強く働かれる時となんか弱いなみたいな時があるけれども、聖霊の神様はいつも私たちのそばにいてくださる普遍的なお方、風ですよね、風、空気ですよね。もう空気が世界中を満たしているように、全ての人を満たしているように、聖霊の神様は私たち人間一人一人にそばにいてくださり、一人一人を優しく見守ってくださるお方であるということです。嬉しいですよね。第2番目はですね、ここ炎のようなとありますね。炎、 聖霊の神様の象徴は炎ですね。火としてこう象徴的にこういろいろなシンボルでも聖霊の火というのとですね表されるんですね。これは神様の私たちに対する情熱と言いましょうかね、愛ということを表しているのだと思うんですね。神様が私たちを思う心、思う気持ちは火のように燃えているということですね。まあ、聖書はですね、神様をですね、嫉妬される神というような表現をするんですね。嫉妬する、まあ、夫婦なんかでもですね、ちょっとこう浮気をするとか言ったらですね、嫌だなと思うし、こう憎たらしくなるというか、こう気持ち、変な気持ちになりませんか？なりますか？私はなるというのが正常だと思うんですね。結婚するタレントがですね、まあ、浮気は私にわからないようにしてくれたらそれでもいいですなんていう人ありますけどね、私本当にその人のことを愛しているのかな、好きなのかなって疑問に思うんですよね。もう浮気したら許さないよとですね、いうような心というのが、まあ本当の愛じゃないかなとこう思うんですよ。神様は私たちのことを本当に愛しておられるね、燃えるように愛しておられるですね。だからそれが、まあ、この嫉妬という形に現れる、まあ、私たちが他の神様のところに行くとですね、こう嫉妬すると言いましょうかね、許さないぞとかですね、まあ、そういう表現をする、ね、ある女の子がですね、神様嫉妬する可愛い神様なんですよってこう表現してですね、ああ、なるほど、怖い神様というよりも可愛い神様という表現あるのかなと思って、こう新鮮な気持ちになったんですけれども、もう嫉妬されるほど、妬むほど私たちのことを愛しておられる、まあそうですよね。それだから私たちが罪の中にいて、もう永遠に滅ぼうとしているのを、まあいいや、滅んでしまっても、もう一回違う地球を作ってもっぺんやり直せばいいんだとは思われなかったんですよね。もう一人子であるイエス様をこの世に遣わし、神様が人間になり、そして人間の責任を全部、汚れを全部自分のものとして十字架にかかり死なれたなんていうのはありえないことであり、まあやっぱり神様のこの情熱の技、情熱の愛の技がなさることなんですね。神様はそれほど、妬むほど私たちのことを愛しておられるということです。だけれどもですね、こう妬むからといってですね、他の宗教に行って何か罰を与えようというお方ではないんですよ。そうであってもそれぞれを神様は愛し許し、そして祝福してくださっているという広い心を持っておられるのが私たちの神様であります。全世界の人を、この一人一人のことを愛して、一人一人のことをこういつも見守っておられるお方であります。第3番目ですね、まあ、こう舌ですね、舌、炎のような舌がとあります。舌、まあ、ベロですね。この舌というのはちょっと気持ち悪いですよね。ですからあんまり聖霊のシンボルと舌というのは書かれません。まあ、炎とかですね、まあ、鳩とかですね、いうのはありますけれどもね、舌というのを書くとちょっと気持ち悪いですよね。そのようにはなりませんけれども、舌というのがこの聖霊の神様の一つの特徴であります。この舌というのは言葉ですね。もう舌というのはこう話し言葉ということです。で、不思議なことが起こったんですね。弟子たちは急に話を始めたんです。で、それも知らない外国の言葉を話をする。まあ、皆さん多分英語を話される方あると思います。ドイツ語とかフランス語 とかロシア語とかスペイン語とかですね、韓国語とか中国語とかですね、いろんな言葉を話される方がありますけれども、話している時、話しているこの意味、自分で分かっているんですね、知っている言葉は。けれども知らない言葉は話せないんです。何言ってるか分からない、意味が分からない。このガリラヤの人たちは自分の普段使っていた言葉、多分このアラーム語だと思いますけれども、それを使っていて、あと他の言葉は知らなかったと思うんですね。その知らない言葉を話し出したという、自分の知らない言葉はですね、で自分で何言ってるかわからない、それをこう話し出す。けれども聞く人が聞くとわかる、内容がわかる。え、この人この言葉を知らないはずなのにな、まあ、そういう不思議なことが起こったということです。でそういうことが今でもあるという方があります。ある人がですね、この知らない町のこう教会に行ったら祈祷会をしていた。でそこに参加していたら、その中で外国人は自分だけだったと。でお祈りしているうちに誰かが自分の言葉で、自分の知っている言葉でこうお祈りを始めたというですね、その言葉知っている人誰もいないはずなのに、お祈りを始めたという人がいるという話を私はこう伝え聞いたことがあります。本当かどうか分かりません、伝説と言いましょうかね、分からない。もしもそういうのを私は経験したという人がいたら、ぜひ教えていただきたいと思うんですけどね。私の友達が言っていたというんじゃなくて、私がそれを聞いたという人がいたら、ぜひ教えていただきたいと思いますけれども、まあそういうことが起こった、不思議なことをですね、いろんな人がここで来ている。後ろに書いてありますね、このいろんな人がいて、いろんな言葉を使っていて、それぞれが自分の言葉でこの弟子たちが語る素晴らしい言葉を聞いたということ、これがまあ聖霊の神様の一つの特徴であります。これはですね、まあこういうことはですね、まあ先ほど言ったように、特に濃くと言いましょうかね、特に強く聖霊の神様が働かれて、この時にそれが必要だったから起こったことだと思うんですね。いつもこのようなことが起こるとは限らないし、あんまり必要じゃないんだと思うんですよね。それよりも神様は私たちを通じて、世界のいろんなクリスチャンの人を通じて神様の言葉を語ろうとしておられるということです。まあ、ここで起こる不思議なこの現象ですね、このように聖霊に満たされたらこのようなことが起こるとこう言われています。で聖霊に満たされたいなと思って、そしてこのような素晴らしい働きをしたいなと思って、私もこうお祈りをしました。神様、聖霊に満たしてくださいと言ってお祈りをしました。またこう罪があったらいけませんよと言われたので、罪の悔い改めをして、そして、悪いことしたなと思う人には謝りの手紙を書いて、その人のところに行ったり、またこれを取ってしまったというものがあったら、それを持ってですね、ごめんなさい、私はこれを取ってしまいましたと言って謝ってですね、そういうことをして、そして神様、あなたを全面的に信じます、私の全てをお捧げしますと言ってこうお捧げしました。で聖霊に満たされたかというと、何も起こりませんでした。怒ったという方もあります。私は残念ながら何も起こりませんでした。祈りが足らないのかな、まだまだ神様を信じる信仰心が足らないのかなと思いました。でいろんなことをして、もう私のできることはしましたけれども、そのようになりませんでした、ね、これは何なのかなと思うんですけれども、でも私はそれはそれでもいいと思うんですよ。これはですね、神様が必要だから神様がされることであり、神様がその人に必要だと思うことをされるということです。まあその後そのようなこうちょっと得意な体験というのは私はしましたけれども、そのずっと後ですね。 ですから神様が必要な時に必要な体験を一人一人にされるということです。そういう体験をしていないから私は聖霊に満たされていないと考える必要はありません。私は今でも聖霊に満たされていると皆さん考えられればいいし、でその体験をしたらその体験がずっと続くかというとスーッとこう消えていってしまうんですよね。あの気持ちはどっかに行ってしまったなというふうにこうなってしまうんです。そういう体験が大切だという もちろんこうそういう体験はあった方がないよりはいいですけれども、そんなに大切なことではないんですね。それよりも神様が私を愛していてくださり、聖霊なる神様によって今も満たしていてくださる、それは強い時もあるし弱い時もあるけれども神様の愛は変わらずに注がれているということを信じることですね。そして大切なことはそれを語ることです。神様はあなたを愛しておられます。この言葉は最強ですね。神様はね、あなたのことを愛しておられますよというと、もう 99% の人、まあ私の体験上 100% の人はですね、微笑みます、ニコッと笑います。なんか照れ笑いというか、本当なのかな。昨日私映画を試写会でですね行ってきました。神の小屋といってですね、9月に封切りになる映画ですけれども、特別に、招待されてですね行ってみてきました。その最後の方にですね、主人公がお友達に言うんですよね、こう神様はあなたのことを愛しているよって言うと、その人がですね、なんか複雑な気持ちでだけれども少しこう微笑むんですよね。あの微笑みというのを見るというのも嬉しいことですね。あの微笑みは私は信仰の始まりであり、小さな信仰だと思うんです。お坊さんに行ったことありますよ、もうびっくりするんでしょうね。でちょっとニコッと笑うというのはもう小さな信仰ですよ。キリスト教の神様もこんな坊主も愛してくれるのかなみたいなね。でそこに小さな扉がふっと開くと聖霊なる神様がスーッと入ってこられるんですよね。その一言を言うと言わないのは全然違うがあるのではないでしょうか。もちろん個人伝道といってですね、やり方ありますよ。もう神様のこと、罪のことですね、悔い改めること、信仰のことをこう説明するやり方ありますけれども、そうじゃなくても一言、神様はあなたのことを大好きですよというだけでもいいと思うんですよね。聖霊なる神様はこの舌の神様であり、言葉の神様です。私たちを用いて神様のですね、神の偉大な技とですね、語っているとありますけれども、私たちの口、皆さんの口を通して聖霊なる神様は神様の偉大な技、神様はおられます、神様は愛なるお方です、神様はあなたを愛しあなたを救われます、あなたをいつも優しく見守っておられますよ、心配事があるでしょう、不安なことがあるでしょうけれども、神様が助けてくださいますよということをですね、私たちが語ってあげることです。聖霊なる神様は語りたくてしょうがない、もう私も語りたくてしょうがないですね。趣味は何ですかって言ったら、パソコンとかですね、刑事ドラマを見ることとかですね、福音を語ることって相手その中に入れているんですけどね、もう神様の愛を語りたいっていうのは、やっぱり聖霊なる神様がおられて、で舌であるっていうのはもう語りたい、私を通して語らせようとしておられる、皆さんのうちにおられる聖霊なる神様は語りたいと思っておられますよ。ただ私たちはその導きに従って語るんです。その時と場合によって言葉は選ばないといけないと思うしですね、工夫する必要はあると思いますけれども、その導きに従ってこう福音を語っていきたいと思うんですね。聖霊なる神様は普遍的な神様であり、いつでもどこでも誰でも望んでおられる神様であります。情熱を持って炎のように私たちを愛し、私たちを救ってくださるお方です。そしてこの福音を、語って 聞かせてくださるお方であります。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。このペンテコステのこの時、聖霊なる神様が与えられているというのは本当に嬉しく思います。もうすべての人に例外なく聖霊なる神様は望んでおられ、その心に、語りかけておられる、ノックしておられるということであります。私たちは聖霊なる神様を受け入れ、あなたの恵みの中に、あなたの愛の中にすでに入れられていることを本当に嬉しく思います。どうかこの福音を、この愛を伝えるために、私たちをあなたの口として用いてくださるようにお願いをいたします。この桃谷教会を清めてくださり、どうかそのためになおもお用いくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。